それでは礼拝捧げていきます。賛美から捧げていきましょう。今日の賛美は天の栄光をです。ラララララララ、はい、天の栄光を皆捨てて、この地に来られた子羊イエス、雨雨主イエスよ、来てください。雨雨主イエスよ、来てください。ハレルヤ、天のお父様、今朝もディボーションのできる恵みに感謝します。どうぞ主よ、御言葉を通して語ってください。私たちの心の目を開き、耳を開き、今日も歩むべき道を照らし、力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日は創世記3章1節から7節をディボーションしていきます。それでは拝読いたします。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。アメン。本日の内容をまとめていきます。蛇であるサタンはアダムとイブを惑わしました。罪を犯し、神様が食べてはならないと言った木の実をアダムとイブは食べてしまいました。そこから罪が始まりました。それでは、しばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は全体を通してですけれども、蛇が女に近づいて最初から誘惑して神様との関係を断絶しようとしたというところに全体を読んで思い、とても蛇は悪意に満ちているものだなということを思わされました。
はい、私は1節から7節を通して神様から言われた御言葉、戒めをしっかりと理解して、それを深く、啓示として、自分のものとしていることが本当に大切だと思わされました。サタンが、この死なないから食べてみなというこの誘惑に対しても 死ぬかどうか以前に神様と交わしたこの約束をしっかりと守る必要性がありました。言葉をしっかり聞く態度が大切だと教えられました。以上です。
はい、私も2節3節が目に留まりました。女がよく神様の言われた約束を理解していなかったから、サタンに騙されて誘惑されてしまったんだなということを感じました。しかし、園の中央にあるその木の実について、神はあなた方はそれを取って、それを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからと仰せになりましたとあるように、神様が言ってもいないことを言っているイブの姿を見て、本当に約束を深く知り、自分のものにしていくことがどれだけ大切かということを教えられました。また7節から、罪が一番初めに始まったのは恥ずかしさだということをここから感じました。二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知って、イチジクの葉を綴り合わせて自分たちの腰を隠したというところで、あ、本当に恥ずかしいと思うことが罪の始まりなんだなということを感じました。それではさらに深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方であられるか、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉をしばらく観察していきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は4節と5節、蛇が女に言った、あなた方は決して死にませんというところから避けるべき行動ですが、誰からの言葉かが大切だと思いました。神様からのものなのか、サタンからのものなのか、簡単に信じるのではなくて、まず誰が言ってるのかをよく見極める必要があるということを思って、まあ、簡単に信じてはならないということが避けるべき行動でした。あと6節ですけれども、まあ、女が見るとその木は誠に食べるのによく目に従わしくと書いてあって、誘惑される前にまずエヴァはやはりアダムか神様に相談するべきだったと思いました。自分で、誘惑に乗ってしまったエヴァのことを考えると、やはり相談が大切かなということを、思いました。避けるべきやはり行動として私は思いました。
私も、3節から天の父なる神様について、また教訓について知られました。3節で、園の中央の木の実を食べてはならない、死ぬといけないからだと命じられた方が天の父だと、まず教えられました。サタンはエヴァにこの実を取って食べても決して死なないと嘘をつきました。確かにエヴァがそれを食べて即座に死ぬことはなかったんですけれども、ただ、それを食べたことで、この人間の、この DNA の中に罪が入り、神との断絶が生まれ、まあ、本来神様に似た存在として作られたはずの人間は霊的に死に、その肉体もやがて朽ちる存在となってしまいました。ここから教訓をいただいたんですけども、神様の命令、食べてはならない、死ぬといけないからという、その意味をこの御言葉の啓示をよく理解して見極めて、そしてしっかりと守ることが大切だなと教えられました。以上です。
はい、私も2節から5節を通して避けるべき行動を教えられました。あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもならない、あなた方が死ぬといけないからだと神様が仰せになったとイブが言ったんですけども、神様の言った御言葉を暗記してまた悟って、ここに確信を持つことが必要だなということを教えられました。とこのエヴァはおそらく神様が言ったことをよく理解していなく、それに触れてもいけないとは言っていないのにもかかわらず言っていて、曖昧なことを言った瞬間、4節、蛇はあなた方は決して死にませんとどんどん強気に切り開いてサタンが言ったので、 曖昧なところ、弱さにすぐにつけ込まれてしまうなということを教えられました。私たちが弱い部分があったり、またよく不確かなところがあれば、そこを速やかに改善していかなければ、そこが狙われ、誘惑されやすいところだなということを教えられました。また7節から罪を教えられました。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちの腰の覆いを作ったというところから、恥ずかしさを隠すことは罪だということを教えられました。この自分たちが裸であったのにもかかわらず、今までは罪が入る前は、それを恥ずかしいとも思わなかったし、それが当たり前であったけども、罪の目が開かれた瞬間、隠し始め、恥ずかしさが入り、これを隠そうとする、これが本当に罪だなということを教えられました。恥ずかしさ、隠すことが悪くないように感じて教えられることがあるんですけども、これを罪の認識をしっかりと持つことが大切だなということを教えられました。それでは今教えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、最近はちょっと疲れが溜まっていて、なかなか自分がやらなければいけない仕事に着手ができないというフラストレーションを抱えていたんですけれども、こういうこともいろいろ相談しながらやっていくべきだなということを思いました。自分自身が壊れる前に何とかするべきだなということを今日はディボーション箇所で教えられましたので、感謝します。
私はこちらの宣教地に来るときに、いくつか御言葉をいただいたんですけども、最近、そのいただいた御言葉が少しこう薄れてくるというか、実際今、職場での生活でいろいろその御言葉をもう一度ですね、思い返しながら、気をつけるべきところは気をつけて、教会を引くところは教会を引きながら、働いていくべきだなと思わされました。以上です。
はい、私は今日は御言葉の確信が本当に大事だなと思いました。今は神様との約束はイエス様の救いの道を約束されているんですけども、ここに不確か明確な確信がなければ、福音を混ぜてまた曖昧なものにしてしまうなということを本当に感じました。今は韓国にいるんですけども、いろんな方の信仰の話を聞いたら、イエス様も釈迦も仏様もみんな一緒でしょうと言っているクリスチャンたちも結構多いみたいで、本当にここに自分の確信がなければ、救いの確信がなければ、すぐに騙されてしまうんだなということを感じました。なのでこの主の約束を揺るがされる一切のものを断ち切るように、まず自分自身が大胆な確信と大胆に述べ伝えていく力を持って、どんどん連動していくことが必要だなと思いました。またもう一つは、ごまかしたり隠したり恥ずかしいこの思いを入れてはいけないなと思ったので、たとえ自分ができないこととか難しいことがあっても、それをごまかしたり隠したりせず、ありのままで今日過ごしたいなと思います。では一言最後にお祈りします。天のお父様、私たちの罪からあなたがあがなってくださり、今は救いの道を照らし続けてくださっていることを感謝します。一人でも多くの人がこのサタンの騙し、また罪から、神様との断絶から救われ、あなたの救いの道の中に招待されますように、そのために今日も私たちを用いてください。明確な力と御言葉の剣とを持って戦い、勝利する一日となりますように、守っていてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 レリア、ありがとうございます。良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。